こんばんは。9月26日木曜日夜の8時52分を回ったところです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。このポッドキャストは、坂本舞、坂本舞の声のエッセイ。この番組は、マイシンタ、ラリトプール、エースメレコーズ、最近ですとシンガのファウンダーの坂本舞が日々のこと、音楽のこと、歌のこと、オーガニックコスメやフレグランス、暮らしや子育てなどなど大好きなことについて思いつくままに時に起き抜けにおしゃべりする声のエッセイです。ということで久しぶりの配信なんですが、珍しく夜の収録となっております。今日お話ししたいなと思っていることがいくつかあるんですけど、最近このポッドキャストをコンスタントに配信してる時はいいんですけど、で元々この私たち NFT とか Web3 とかそのあたりの領域のことをグワーってやってた時期にこのスタンド FM の発信を始めて、でその後ね、ちょっと NFT の動きが緩やかになってきたので、どういう内容で発信したらいいかなっていうのをちょっと考えていたんですが、ちょっと現在のところは、雑談と言いますか、様々なその時お話ししたいと思いついたことをお話しするような番組となっているんですけれど、今日はそう久しぶりにコンスタントに配信してる時はテーマがこれって結構ねはっきりしてるんですけど、最近そんなわけでぼんやりしていて、子育てのことなりだったり、夏休み入ったよとかね、これ食べたよとか、シンガーが始まったよとか、いろいろねこんな話をしていたんだけど、なんか誰が聞いてるんだろうとかちょっとかなり漠然としていたんですよ。でそんな中リアルにリアルに会った友人でお一人聞いてますよって声をかけてくれた友人がいまして、でそれがこの春、私たちが軽井沢に引っ越してきて娘が通い始めた笠越学園での、父兄のね友人なんですよ。で幼稚園のお友達なわけですけど、全然そのなんかパパともママともみたいな感じではなくて、なんか元々の友人、共通の友人がめちゃめちゃたくさんいる方だったんですよね。でだからもうなんか会った時からヤッホーみたいな感じの、すごく仲なんて言うんだろう、打ち解けて、最初から結構もうイエーイウェーイみたいな感じで仲良しな感じに突然ね出会ってすぐになっている、ある娘の通ってる幼稚園のお友達のパパがいてね、で彼がなんかすごいこのシンガーについてめちゃめちゃ情報を集めてくれていて、集めてくれていてというか、なんか気になって見てますよ、見てるよみたいなことを言ってくれて、で最近ポッドキャストも聞いてくれたみたいだし、私のインスタグラムのアカウントでね、シンガー、東京会場のシンガー、東京でね行ったんですけど、リアル会場のシンガーの行きの車の中と帰りの車の中でインスタライブをやって、ちょっとできる限りその場の空気感とかをこうお伝えできるようにと思ってライブ配信したんですよね。でそれも見てくれたみたいで、なんかこういう方が私のポッドキャスト聞いてくれてるのかとか思ったら、もうそのね彼を思い浮かべながら、この人に喋ってるつもりで喋れば私結構コンスタントに喋れるぞって実は思い、で今日もねちょっとその方に向けて喋ってるつもりで今喋ってますよ、聞いてますか聞いてください。そう、そんなわけでね、彼はねすごくその対話についてのファシリテーションとか場作りをやっている方なんですけど、すごいですよね。それをねもう10年以上かなやってるんだよね。で彼のその専門性っていうのはその対話とか 場作りっていうところにあると思うんだけど、でもそのシンガがやっていることについての彼のね体験値がものすごくあって、でシンガ自体は本当にその今年の5月に私たちから生まれて、で7月からセッションを始めてるっていう状態なので、まだね世の中で体験してくれた方で100名に満たない70名ぐらいなんですけど、そんな中でも彼がかつて体験してさまざまないろんな不思議な体験とか呼吸を使ったセッションとかね、そういったものと思い出しながら、あきっとマイシンターはこういうことを生み出しているんだろうなっていうことをなんとなくこうキャッチしてくれていて、でまさにその通りのことで、なんか本当にね嬉しくて、なんか嬉しいなみたいな、こういう話をできる友人が欲しかったんだって思って、でその話をちょびっとね、もともとその話をしようと思って集まったわけじゃないんですけど、日曜日だから暇だから遊ぼうよみたいな、家族でね、で子供たちも一緒に遊べるしってことでお茶したりとかして、でその帰りにお茶しながらその話になって、もう全然話を終わらなかったし、娘たちもいたからね、途中中断とかもするしってことで、もうなんか翌日、その日の夜か、なんかすごい長いメッセージを送ってくれて、でそれに深夜2時にシンタがまたすごい長いメッセージを送り返して、もう全然なんか終わんないんですよ。でもその次の日のランチもうちょっとお昼食べながら喋ろうみたいな感じで喋ってたんだけど、それでもね全然終わらなくて、ちょっとね終わらないですね。これについてはちょっと私たちもこういったいろんな媒体で話しながら彼に届くといいなとも思いつつ、いろんな方にもね届けられるこういった媒体でお話ししていけばいいなとも思ってね、ちょっと話していこうと思ってるんですよね。でただね、その彼もね言ってくれたんだけど、私がちょっとなんか言葉にできないところをシンタがすごいもう心を砕いて言葉にしているんですよ。でそのね、なんだろう、その努力というか、その言葉にならないこの感覚をなんとかこう言語でもできる限り伝えていくっていうその姿勢にね、素晴らしいみたいなこと言ってくれて、で私も私なりにこんな感じなんだけど何が起きているのかっていうのはできる限りこう生身の状態で伝えたいから、その終わった直後とかにね瞬発力を発揮してこうインスタライブで配信したり、インスタライブで配信するのとポッドキャストの収録って同時にできないから、なんかどっちかになっちゃって、この間はインスタやったんだけど、今度はねポッドキャストでも撮れたらいいかなとも思いますし、そんなこんなで今年の5月に生まれたこのシンガっていう新しいプラクティスが本当に、今日もねセッションやってたんですけど、毎日やっておりますよ。で、なんか本当に今日もねその人に必要なことが起きていって、自分の声を出すだけなんだけど本当に声を出すだけなんだけれども、その中でね私たちのインテンションとか、あとは音楽をとても有効に使っているんですよね。でやっぱりこの響きによって共振する、体が共振して、そのピアノを弾いてる時のシンタの状態っていうのが聴いてる人にもやっぱり伝わって、深いゾーンの状態というか、そういったところに導かれていくんだけど、そういったことをこう順番を経てやっていきながら、自分の声を出しながら自分自身の声で必要なことをこう行っていくっていう流れですね。私が言うとすごいなんかさらっとしちゃったけれども、日々いろんな方とのセッションを通じてね、私も体験値がどんどん深まっていて、 次にやりたいこともどんどん見えてきていて、リアル会場でね、この間初めて東京でやったんですけど、もうそれ本当に素晴らしい体験で、でそれを経て、このリアルな場でやることの、流れっていうのをまたね、次ここでこのちょっとみんなで歌を歌いたいなとか、そういったこととかも思い浮かぶようになっていって、でシンガのリアル会場もさらに充実した内容になってやっていくことに決まりましたので、ちょっと興味がある方はぜひいらしてください。直近だとね、あさって軽井沢であります。もうお席ほぼ満席だね。あと一人かな、あと一席ございます。なんかこれを聞いてて軽井沢の方とかで、軽井沢でなくてももちろんいいんですけれど、行けるっていう方はぜひいらしてください。リンクを概要欄に貼っときますね。9月28日土曜日午後から、リアル会場のシンガーやります。ピアノの生演奏との中で声を出していくっていう、すごく素晴らしい体感があると思います。で今シンタさん寝かしつけからなんか I'll be back って言って I'll be back って言って行って戻ってきました。おかえりシンタ、すぐ寝たね。
I came back。
すぐ寝たね、
すぐ寝た。
空はね、もう風越学園に行くようになってから、夜は寝かしつけ簡単です。もうすぐ寝てくれます、ね、ずっとお外で遊んでるのでヘトヘトで、
3冊目はもうなんか半目で聞いてたね、
じゃあシンタも交えて声のエッセイ、
ちょ
っと撮っていこうかなと。ちょっと
こんばんは、シンタです。
今話したのはね、ざっくり言うと、私たちの共通の友人のさ、彼がいるじゃん、
この間ね、
そうランチした、で彼が本当によく理解してくれて、まだ体験もしてないのにすっごい感じてくれて、で彼の持ってる体験値がなんかいろんなその記憶を結びつけながら、おそらくマイシンターはこういうことをやってるんだろうっていうことで、いろんな本をさ持ってきてくれた
よ、ね、そうそうそう、
華
厳経の話と、華厳経の本
とか、
トランスパーソナル、
心理学だっけ、
心理療法、
の本とか、
あとブレスワークの、
ブレスワークとか、
あともう一個井筒俊彦さんっていうね人の、なんか柔術のね話、
とかね、
言葉のね話とか、すごいなんかこのチョイスのが本当になんか広いなっていうね、広く、そしてなんか、自分自身の体感と結びつけてね、
でなんか私これについて、やっぱ話せる友達が欲しいと思ってたのよ。
思ってたよね。
思ってたら今ねすごい増えていて、
増えてる。
いやすごいですよ。本当に嬉しい。でこのねポッドキャストも久しぶりに撮ってるんだけど、彼のような人が聞いてるという体で、ここから話していけば、私はさらに話しやすくなるなと。ちょっと最近さ、テーマがぼわっとしててね、何について喋ろうかなってなってたんだけど、ちょっと聞き手、実際聞いてくれてるみたいなので、彼に話すつもりでちょっと喋っていこうかなと思ってるので、責任重大ですみませんが、毎回聞いてください。よろしくお願いします。
いいね、
そんな感じで、で9月の28は軽井沢でシンガーをやるし、東京でもね、新たな日程が決まりまして、10月5日もあるし、10月5日はあと1名、あと1席入れて、で10月31日、
10月の最終日ですね、
こちらが代官山駅から徒歩30秒のところにあります、晴れたら空に豆まいてというライブハウスで、お昼間に、12時から2時で ですね、10月31日の12時から2時、2時間ここのライブハウスでシンガをやります。
はい、
という、あの今のところリアルはその2件かな、
うん、
あさっても入れれば3件だけどね、うん、はい、軽井沢あさって、東京の方はぜひ東京の会場遊びに来てみてください、うん、でちょっともうすでに決まってるので言ってしまいますとね、うん、11月28日木曜日昼の12時から2時、そして12月26日木曜日昼の12時から2時っていうラインナップで、あの3回もうこの同じ代官山の晴れ豆、晴れたら空に豆まいてっていうライブハウスでやりますので、
うん、
あのスケジュールよかったらチェックしていただけたらと思います。これはあのホームページにまた掲載されますの で、
うん、ますん
で、ウェブページもチェックしていただけたらと思います、うん、さて
さて、
新太さん帰ってきましたので、
うんうん、
So far、
うん、
なんかここまでのあの、
うん、
どうですか、テーマはじゃあシンガーにしようかな。
じゃあそうだね、シンガーの話しようかね、
うん、いや大丈夫、寝かしつけから帰ってきたばかりでぼわっとして、もう
これはあの、
うん、
そうだね、あのだからこの間ね、友人の名前を今言いそうになってますけど、
うんうん、でもちょっと一旦控えておこうかな、うん、
あの話して、それでやっぱりほんなんかいろんなその角度からね、その喋れるなってことをまたあのそれも感じることがありましたけれども、
うん、
そうだね、なんかどんな話をしようかな、これ恋のエッセイなわけだもんね、
うん、前の恋のエッセイだからね、うん、まあなんかそんなにあの、うん、コミット話というよりも、
うん、
なんかこれからシンガーでどんなことやっていきたいみたいなことでもいいんじゃない、
う
ん
う
ん、
あ、いいねそれ
ね、うん、
あの今回ライブハウスをねまた10月と11月と12月とやることにしたのは、
うん、
あのシンガーはね、その母音を発声するっていうねところとかがあのメインにあって、特にその音楽をこうやろうっていうところではなく始まってるんですけれども、
うん、
あの前回シンガー東京でやった時にあのやり終わって、そしてみんなまあいい感じになって、そして帰っていく時にあの何かこの現実世界に戻っていくみたいなところのブリッジが何かあるといいねみたいなことを
話して、そうだね、結構意識がバーンって
そうそうそう、
結構いつもと違う状態になるから、うん、そこからこう突然電車に乗ってとか、うんうん、突然テクテク歩く気出すっていうの結構大変そうだったんだよね、
うん、そうそうそう、
それで、うん、みんな結構こうボワーってした状態で、
うん
みたいな、ちょっとなかなか立ち上がることもないし、うん、あので私もね、私自身もそうだしね、
うんうん、
もうポワーってしてるんだよね、
うん、
でここからあではさよならみたいになれなくってなかなか
そうそうそう
だからみんなでなな、ね、みんなでこうよぼよぼこうちょっとこうそこで言葉を少しずつ交わしながら、
うん、
こう通常モードにこう、ま、なっていって、うんで、 ではねみたいな感じだったんだけど、うん、あここでなんか歌とか歌えば、
うん、
スムーズにこうなんかガタってこうそのガタってこう行かずに、
うんうん、
スムーズにこうお帰りいただけるか
そうそう、
ね、帰ったり人とコミュニケーション取り始めるとかも、うん、なんか結構ガタガタガタガタというかあのみんながその状態だから何も問題ないんだけどさ、そうそうそうそう、でもなんかこうスムーズにこう溶け込んでいくにはなんかみんなでちょっと歌うってこともそこに入ったらいいブリッジになって帰る時には、
うん、
もう なんていうかスムーズに動けるかなって思って、うんうんうん、で歌を歌うっていうのもね、
うん、
やりたくなったんだよね。
そう
で、なんかライブハウス私たち5年前ぐらいかな、
うん、
ソロが生まれる前に、
うん、
あのやったことのある晴れ豆、晴れたら空に豆まいてっていうこのライブハウス、すごいね好きだったんですよ、
うん、
気持ちよくて、
うん、
で私たちがねその結構決め手になった理由の一つが、
うん、
ライブハウスでは珍しく、
うん、
てか見たことないんだけれど、うん、畳全面張りできるんですよ床に、うん、畳を全部張れるっていう、でそれが面白くって そんなライブハウス知らなかったから、
うん、
はっきり言ってシンガーにぴったりだと思ってね、
うん、
みんな体の力が抜けちゃって下手、うん、となってゴロンってなったりもできるから、
うん、
でそんなわけでちょっとここだと思って、まあ、決めたんだけど、あのちょっと畳が今は使えないということが後から分かり、
うん、
劣化しちゃったそうなんですよね、
うんうん、
なので自分たちで敷物を持って行って、
うんうん、
みんながそこでコロって転がれるようにしようと思っておりますので、うん、まあそんな感じで、うん、まあライブハウスでやろうかっていうね、うん、でなんか徐々にこのなんか、まあ、今回初めてそのシンガーをやって、その10月31日の回は歌うってところもやるんだけど、
うん、
まあ、軽井沢の回もやるかな多分ね。どうだろう、時間的に、
時間的に
難しいかな、
難しいのと、うん、あと事前に結構歌っててもらうっていうのが必要かなっていうのは、
うんうん、あ、そうだね、
うん、
まあ、指定した曲をね、
そうそうそう、うん、指定した曲、うん、まあ、なんとなくでもなんかその場で急にやるっていうのは
結構難しいもんね、
大変だから、
じゃあ10月31日の回から、
うん、そうだね、からこの曲をあの最後に歌いますみたいな感じで、
うん、
あの、
うんうん、
アナウンスしておくとみんななんとなく聴いてきて、
うん、
鼻歌でなんとなく歌ってきていくといいのかなと
思って、うんうん、じゃあそんな感じにしていこう、うん、でなんかこれからそのこのシンガーとそのリアルの会場でやるときは、
うん、
歌うっていうのも徐々にちょっと、
うん、
まあ最初にやるのがその10月31日で、
うん、
その体感をその感触から、
ね、うん、からまた、
あのまたやりたいことが出てくると思うので、
うん、
まあ、それをちょっと順番にやっていこうかなと思っているよ ね,
ね。
でね、あの、うん、この話なんか直接あれじゃ関係ないかもだけど、
うんうん、
なんかそのこのシンガーを私なんかすぐに、
うん、
そのニューヨークとかカリフォルニアの、
うんうんうん、
なんかシリコンバレーとか、
うん、
なんかそういう場所に持っていきたいっていう感覚があるんですよ、
うん、
結構最初の方から、
うんうん、
5月ぐらいからもうシンが生まれて直後ぐらいから、うん、なんかこの
アメリカ持ってくぞ感あるよね、
うん、でそれがやっぱり私も住んでたことがあるっていうのもあるし、
うん、
そのニューヨークとかそのシリコンバレーのその IT 系のスタートアップとかにこの、うんうん、私たちのこのプラクティスを取り入れてもらったら、うん、なんかその例えば新しいスタートアップとかでさ、うん、自分たちもすごくあこんなのあったらいいなと思う会社の、
うんうん、
そこに勤めてる人たちの生産性なり、
うん、
精神的なその、うんうん、
ね、
あの新しい、
平和とかね、
うん、内側の平和の中でそういったものをプロダクトを作ったりとかしていくってすごいレバレッジが効くと感じているんですよ。で、あとはニューヨークってすごいやっぱりあのすごいめちゃめちゃこう競争社会で、
うん、
めっちゃ疲れてるよねみんな、
うんうんうん、
でアーティストもすごい競争だし、うん、なんかすごいねあの住んでて楽しかった時もあるけど、
うん、
なんかやっぱすごい場所だなとは思ったんだよね、うん、でなんかここにやっぱあのずっとはいられないって私思ったんだよね、うん、ニューヨークに住んでた時も、
うん、
であのなんかそんな中でもさやっぱ大事なものことになってるじゃないその場所が、
うんうん、
でそこに持ってくっていうのはすごくやっぱりそれはそれでなんか レバレッジが効く気がしているんだよね、
うん
うん、でずっとねそのアメリカは最初に持ってくのかもなみたいなことを思ってたんだけど、
うん、
あの私たちがこのシンガーっていうのが生まれましたって最初に報告して、
うん、
即刻採用してくれた、うん、あのネドジュンさんっていうねあの、うん大阪出身のおかんことネドジュンさんね、うん、彼女が自分のそのすごく巨大なオンラインサロンがあるんだけど、うん、彼女でその中で私たちのこのシンガーを誰にもまだ、うん、あのセッションという形でやったことなかった状態だったのに、うん、やりませんかって言ってくださって、
ね、
で、まあ、ネドジュンさん本当にねもうあのそういう方ですので、
うん、
もう彼女がいいって言うならもうやってみようっていうことで乗っかったわけです。あのもうなんて言うんだろう手放した自我を、
うん、
あの自力を、
うん、
なんかそこであの、まあ、やり始まったのがこの動きが、うんこんなにねスピードアップしたわけなんだけど、うん、こんなに一気にねたった2ヶ月足らずで70名の方に体験していただくなんてことが起きたのもねその彼女のおかげなんですけど、うんまあ、ネドジュンさんがどうやらそのアメリカに進出する準備が始まっているようなんですよね、うん、でずっと彼女はあの自分がやりたいって思ったことを今のところ全部叶っているっていうふうにおっしゃってて、うん、で彼女はねこれからやってみたいなと思うことの一つが、うん、そのアメリカの、まあ、海外にもこの彼女がねやってることを展開していくっていうことなんだけど、
うん、
ちなみにネドジュンさんのこと知らない方のためにリンクも貼っておきますね下に、うん、で彼女は、まあ、左脳過剰な思考でぐるぐるぐるってなってる意識状態から右脳優位なこの幸せな感覚、
うん、
その安心感とか、うんまあ、そういった幸せな感覚の中で生きる人を増やそうっていうことをやってるんだけど、
うん、
それを呼吸法とかね、
うん、
シェアしてその、まあ、そんな活動をやってる方なんだけど、うんまあ、アメリカに展開していきたいって言っててでかつなんかテッドスピーチ、
うんうん、
テッドに出たいなっていうことをおっしゃってて、うん、で多分叶うと思うんだよね。
いやそうだと思う、
うん、であの彼女がねあの、うんすごく参考にした書籍ジル・ボルト・テイラーさんだっけ、うんうん、あの脳の科学者だよね、
うん、脳科学者の方での
方女性なんだけど、うん、彼女が、ある時左脳が
もう左脳の機能がほぼ全てあのダメになっちゃったっていうかね、うん、そういう病気になって、
う
ん、でそれで右脳の状態になった時にどういう体験をしたかっていう、
うん、っていう本をね、うん、書いてるんでその後 彼女は復帰したんだよね。自分の力でそこをね、うん、回復させていったんだけどすごい話で、
うん、
でその、 あのジル・ボルト・テイラーさんがテッドにね出てるんだよね、うん、でそのテッドのスピーチを見てネドジュンさんすごくインスピレーションがあったようで、う
ん、これやんってなってたっていうね、うん、
ね、
うん、
でネドジュンさんもテッドに出たいなっておっしゃってて、でテッド出るんだろうなとか思ってて、
うん、
でハッて私はって思い出したのがね、
うん、
実はあの私ニューヨークに住んでた時に、
うん、
テッドを作った人の家に行ったことがあったんですよ、
うんうんうん、
でもそれはそのテッドの人テッドを作った、うん、あの方のお家に招かれたというよりも、
うん、
その奥さんが、
うんうん、
あのアキュメンファンドっていうのをやっている、
うん、
あのファウンダーの女性でそれがあのまあ、NPO としてアメリカですごく有名な大きい NPO なんですよね、
うんうん、
でそこで働いてる日本人の女性のスタッフがいて、
うん、
で私も NPO やってたし、うん、そういう社会企業の分野で会社をやってたからあのまえちゃんおいでよって紹介したいからって言ってくれて、うんうん、で遊びに行ったことがあるんですよ、うん、でそれですごい素敵なねニューヨークのマンハッタンの中にあるお家なんだけど、
うん、
ペントハウスであのこんなビル街の中にこんな広々な家とかあるんだみたいな、うん、すごいあの豪邸だったんだけどあのそのテッドを作った人なんだよあの人って言ってて、
うんうんうん、
あそうなんだみたいな、うん、だからと思って私もしかして何かのつなぎ目になれるのかもとかちょっとかすかによぎってワクワクしてるんですけど、うん、で私たちもねアメリカにも展開していきたいなっていうのはあるし、うん、なんかおかんとこれからなんか、
うん、
これから何かね私も協力できることはしたいし、
うん、
何か一緒にできることあったら嬉しいなというふうに思ってワクワクしたりとかしてて、うんうん、なのでシーンが始まってからいろいろねいろいろなんかもうサレンダーしていくことが多いんだけれども、
多いね、
もうなんか本当徹底的にそこが始まっていて、うん、いますよね。私自身もその毎日さ、
うん、
ほぼほぼ毎日こうシンガーをやるみたいな、
うん、
もう精神と時の部屋に入ったみたいな状態で、うん、あのやっていって、でもうなんかパカッパカッってこう開く感じが、
いやそうだよ ね、
あるんだけどさ、うん、なんかこれはやっぱりこう脳はさ習慣を好むっていうじゃない、
うん、
だからこれ連続してやるってなんか効果あるぞって思ってたのよ、
うん、そうだね、
それで
それはあるよ、
ね、なんかリアルでガーンと思いっきりこうすごくこう、
うん、
しっかりやるのもあるんだけど、いいんだけど、うん、なんか、ま、あの毎日やるっていうその習慣化するっていうのもすごいいいなと思ったから、
うん
うんうん、シンガをね7日間連続してやるっていう、そういうちょっとオンラインでねリトリートみたいな、なんかそういう7日間のコースもちょっと作ろうと思っていて、
うんうんうん、いやそうなの
ね、
うん、
でそういうこうできる限りこの効果を感じやすく必要なことがその人にね、
うん、
起きるようにするにはどうしたらいいかなっていうのをめちゃめちゃ今探っていて、うん、で7日間続けてやるっていうのも一個アイデアとしてきてるから、10月中にそれはね一回やってみようかなと思ってます。でやっぱりあの私たちとつながってくれてる方もそうだし、ネドジュンさんのコミュニティもそうだけども、全国にいらっしゃるし海外にもいらっしゃるから、
う
ん、東京とか軽井沢でねリアル会やれるけど、うん、それに来れないっていう方も多いと思うので、うん、これはオンラインでできることをやっぱり増やしたいなとも思うところもあって、
うんうん、
でこの7日間毎日シンガーやるっていう、
うんうん、
でそれでどうなるかをちょっと見てみたいなと、うんうん、思っている。いや
そうなんです。7日間っていうのはさ、あの僕も最近あのこのシンガやり始めてから結構脳科学とか、
うん、
あの遺伝学とかそっちのエビデンス系の話もさいろいろ取り入れてんだけどさ、
うん
う
ん、
あどうやらやっぱこのジョー・ディスペンサー博士 の、 あの研究だと瞑想7日間やる、うん、7日って7日ってのは結構ポイントらしい。
そうなの、うん、
7日間で、まあ、かなりその統計的優位にあのみんなの例えば免疫系の動きが変わったとか、
うん、
その出てくる遺伝子そのタンパク質の作り方が変わっていって、
うんうん、
まあ、そのなんていうか人体燻製としても変化が現れる、要するに測定可能な領域においての変化、例えばそれは 血中 の、 そのいろんな濃度と か、
うん、
なんかそうした面でもまあ変わってくるっていうのが、うん、まあ、その7日間っていうのがあのまあ、一つあの計測するとすごく目安になるみたいなこと言ってて、まあ、もちろんその1時間やっての 脳細胞がこのくらいになるとかさ、そういう話もいろいろあるけど、
うん、
そのと瞑想にこう7日間あの意識的に取り組むだけであのこういう効果が出ました、こういう時計的な優位な結果ありますっていうのも一応そういう話であって、あやっぱ7日間っていうのは結構なんかいいんだろうなっていうのはちょっと前からそれ思ってたから、
うん、そうなんだ、
うん、
私はさ大体のことをさ、
うん、
勘でやるじゃん、
うん、
それにさ、
うん、
なんかこうそういうこうエビデンスがついてくるとそ
う
そ
う
そ
う、うん、
とてもありがたいわ。でも、うん、なんかね5日間でやろうかなとも思ったのよ最初、
うんうんうん、
なんでかっていうとさ私たちさ、うん、土日は娘がいるじゃない、はいはい、2週間分でみたいな、そう、うん、だから5日やって、うん、土日はちょっと子供がねいるからできないかなみたいなこと思ってたけど、うん、なんかそれでもちょっと無理してでも7日でやっぱやりたいんだよみたいな気持ちが湧いてきて、はいはいはい、
うん、
もう7にしようって思ったのがさ、うん、さっきだったんだよね、
うん、ああそうなんだ、
うん、
いや7日間なんだよ、なんかね、それはあるみたいだね、
うんうん、じゃあちょっと7日でやってみよう、やはり、うん、
やってみよう、やってみよう、
うんうん、あいいね、うん、なんかシンガーはそうだね、あと私は、うん、あのちょっとなんあのもう少し先のイメージだけど、
うんうん、
あのまあ、今回ライブハウスでもやるけれども、
うん、
ちょっと広めの会場で、
うん、
あのみんながその声を出せるような状態で、
うん、
結構大きめの会場でシンガーをやるってい う、
いや そ、 うだ、ね、
それはやってみた い、
それはやってみたい。
東京でこの間やった時たったさ私たち入れて6人だけど、うん、あの誰も何も合わせずに、
うん、
こ こう何にも合わせずにただ自分たちで好きなように声を出した時に、
うん、
すごい調和したんだよね。その、
うん、
なんか音がとかっていう以上になんかこう、ただここにいるのがわーってこうなんか、ね、広がった感じがしたんだよね、うん、音がみんな声を出し始めて、
うん、
でうわこんな感じになるのって思った時に、
うん、
これすごいたくさんの人でやったらどうなるのみたいな
ことを思っちゃった。それはもうどうしたって思うよね、
あれ、うん、あれはどうしたって思うよね、
うんうん、
でもあのねいや思い出してきたけど、
うん、
いや現場に来てくださった4名の方、うん、本当にねあの私たちにとって恩人でもありますけど、うん、本当に最初の回をね、うん、一緒にしてくれたからこの未知なる部分に私たち6人で一気に飛び込んだんだよね、うん、でなんかみんながその声を出しながら、うん、どんどんそのさ私もこうほとんど見てないんだけれども、うん、みんなの感じが分かるんだよ ね、
よね。
どんどん変わっていく開いていく感じとかが、うん、もうなんか最後の方とかもうなんか歓喜みたいになっちゃうし、
うん、
でなんか終わった後のあのポカンとした感じね、
うん、
いやこれをなんかなんて言うんだろう、なんかすごく人と人が言葉を交わさないけれどもその場に自分としてただいるだけで影響し合って、
うん、
響き合って、
うん、
喜びを分かち合って、
うん、
増やしていける感じっていうのが、
うん、
なんか人間がそのままそこに、
うん、
その人がその人でいるということが、
うん、
本当にね、ギフトだっていう、
うん、そうだよね、
うん、それを感じた。なんか説明とかではなく、うん、もうそうでしかないっていう感じがあって、
う
ん、
そうそうそう
感動しました。感動という言葉ではちょっと語れないんだけれど、
うん、
何か言うならば感動としか言いようがないというか、うん、
だよね、
うん、
あの僕の感覚ではさ、その、あの、やっぱりみんながこの音楽の中に入ってきたっていう感じが、
うん、
その中に入ってるから、もうなんて言うんだろう、こうある意味もう本当にこうみんなも体験してるっていうのを自分の中で体感されるっていうか、うん、あ、みんなこの中でこれを体験してるぞっていう、
うん、
もうすごい揺るぎないもう感じっていうか、
うん、
それがね本当に嬉しかったんだよね俺も。でこれはやっぱすごくそのネドジュンさんの言葉で言えば、多分あの時みんな基本的に右脳意識に入ってたし、
うん、
あの外側から把握しようとか外側から眺めているという意識で音楽を聴いている、あるいは音楽をにいるっていう状態じゃ全然なかったんだなって、うん、もうその音の自分も音を出しているし、それが相互にこうもうすごいよね。なんかあの 5メートル×3メートルぐらいのさ、すごいあの小さいスタジオだったけど、ボーンってなんかこう、
うん、
すごい広さがあるみたいな感じになって、なんかもう目つぶってなんかもう宇宙空間をもう漂ってるなっていうぐらいのあの響きがもう縦横無尽にいろんな形でこうあって、もう6人でこんな豊かななんだなっていうのをめっちゃ感じて、
うん、
もうこれは本当前と二人でこれまではその音楽とか、
うん、
あのイリスさんって呼んでる作品群とかもそうだけど、もうこれ二人の人間でやってるっていうのはもうなんか変っていうか、二人っていう感じがないっていうかさ、
うん、
もう一つの何かがあのこっちは歌ってるしこっちはピアノ弾いてるしっていう、うん、あのもうそういう感じだったんだけど、それはやっぱそれが起きたなって、みんなが勝手にただただ声出してるんだけど、そこにはもう勝手にもう調和が、
うん
うん、でそれは本当にねなんかすごい体験だったしね、 これからそれをどんどん多くの人とやったらどうなるんだろうっていうね、
うん、
まあ、シンプルにそれを思ったね、
うん、なのでこれからそういうこうちょっと あのどのぐらい先になるか分かんないけど、
うん、
ちょっとそういう大きい会場で、うん、みんなでその声を出してできるような場を作れるといいなと夢見ておりますね。
うんうん、そうまずはねこの春豆のところでやってみて、うん、まあ春豆もでも結構ねあのまあまあ広いあのこの間やったスタジオより全然広いので、
うん、最大200人入るから、
うん、
あのかなり広々ですね、
うん
うん、
なのでちょっとねこれがのシンガーの、ね、この流れとしては結構そのリアル界のこう、ね
うん、
流れと、まあ、オンラインのいろんなプログラムとか両方ともやりながらかね、
うん、はい、
はい、
ということで、
うん、
なんか今後はちょっとコンスタントにまたいろいろお話ししていけそうなので、うんうん
はい
私たちもあのポッドキャストはこんな調子でゆるっとやっていきますので、
うん
うん、あのゆるっとお付き合い引き続きいただけたら嬉しいです、
はい、
それではおやすみなさい、
バイバイ。